声の福島市政だより、6月号、ナンバー860、令和3年6月1日発行、編集発行、福島市政策調整部、広聴広報課、郵便番号 960-8601、福島市五郎内町 3-1、電話 024-535-1111 代表。市政だよりは市のホームページでもご覧になれます。ホームページアドレス https://www.city.fukushima.fukushima.jp/。 目の不自由な方のために点字市政だよりと音声市政だよりを発行しているほか、市のホームページで声の市政だよりを聞くことができます。福島市政だよりは、マイ広報誌、スマートフォンアプリ、カタログポケット、まちいろでも無料でご覧になれます。マイ広報誌とカタログポケットの QR コード、まちいろの QR コードとロゴマークが掲載されています。市役所各課お問い合わせ先一覧はこちら。QR コードが掲載されています。福島市 LINE 公式アカウント、新型コロナ関連情報、防災、健康、子育てなど生活に役立つ情報をお届けします。登録はこちらのキャプションのもと、QR コードが掲載されています。福島市の SNS、YouTube 福島チャンネル、Twitter 福島シティ、Facebook 福島市のそれぞれのマークが掲載されています。東京2020、東京2020パラリンピックゲームズ、開催会場、野球、ソフトボール競技、福島市開催。表紙に両大会のエンブレムが掲載されています。表紙写真の説明。災害に備える。梅雨の時期からは集中豪雨が多く発生し、水による災害が起きる場合があります。万一の災害時に命を守る行動ができるように、日頃から災害に備えるようにしましょう。説明。幼い子供2人が緊急用持ち出し袋の中身を見ている様子の写真です。床に座った2人の周りには、緊急用持ち出し袋に入っていたのでしょうか。ウェットティッシュ、紙おむつ、ハザードマップなどが散らばっています。表紙写真の説明、終わり。声の福島市政だより、6月号、ナンバー860、目次。特集、災害に備える、2ページ。新型コロナワクチン接種関連情報、4ページ。福島市働く女性応援認証企業ファイル、株式会社林平、5ページ。お知らせワイド、令和3年市功労表彰受賞、令和3年福島県沖地震にかかる被災家屋などの解体処理事業、令和3年福島県沖地震にかかる一部損壊住宅の修理費用を補助、6ページ。目次終わり。特集、災害に備える。防災・減災の取り組みの一環として、梅雨や台風の時期を前に、土砂災害の防止及び被害の軽減の重要性について理解が深められるよう、毎年6月を土砂災害防止月間としています。この機会に土砂災害をはじめ、万一の災害に備えて命を守るために大切な情報を確認しましょう。問い合わせ、危機管理室、電話 525-3793、河川課、電話 525-3756、土砂で道路が寸断されている様子の写真が掲載されています。避難指示で必ず避難。 警戒レベルが変わりました。警戒レベルは、災害発生の危険度と取るべき行動を皆さんが直感的に理解するための情報です。令和3年度から避難勧告が廃止され、避難指示に一本化されました。災害発生時には、市が発令する避難情報に応じて速やかに避難してください。問い合わせ、危機管理室、電話 525-3793。変更前と変更後の警戒レベルが表で示されています。変更前の避難情報と変更後の避難情報、避難行動、取るべき行動を順に読みます。警戒レベル5、変更前、避難情報、災害発生情報、変更後、避難情報、緊急安全確保、避難行動、取るべき行動、命の危険、直ちに安全確保。警戒レベル4、変更前、避難指示、緊急、避難勧告。変更後、避難指示、危険な場所から全員避難。警戒レベル3、変更前、避難準備、高齢者等避難開始。変更後、高齢者等避難、危険な場所から高齢者等は避難。表終わり。警戒レベル3、高齢者等避難で開設する避難所26箇所。1、三河台小学校。2、渡里学習センター。3、宝来学習センター。4、清水中学校。5、北沢又小学校。6、岡山小学校。7、東部勤労者研修センター。8、大波多目的集会所。9、北進学習センター。10、蒲田小学校。11、余目小学校。12、吉田小学校。13、JA 吉田地区活性化センター。14、佐原小学校。15、中野湯。16、診療学習センター。17、辰子山自然の家。18、飯坂学習センター。19、茂庭多目的集会所。20、松川学習センター。21、忍ぶ学習センター。22、大森小学校。23、平田小学校。24、東学習センター。25、飯野学習センター。26、NCV 福島アリーナ福祉避難所。警戒レベル4、避難指示で追加開設する避難所12箇所。27、桜の聖母学院高等学校。28、福島成蹊高等学校。29、渡里中学校。30、南光大小学校。31、宝来中学校。32、忍中学校。33、森合小学校。34、診療中学校。35、北進中学校。36、平野中学校。37、湯野小学校。38、野田小学校。地震の際は、被害状況に応じて、上記避難所38箇所のうち一部を開設します。スマホから避難所の混雑状況を確認。専用ウェブサイトから地図上に表示される近くの避難所の混雑状況が空きあり、やや混雑、混雑、満の4段階で確認できます。避難の際には避難所での密集を回避する目安としてください。混雑状況を確認と使用方法の QR コード、画面表示例の写真が掲載されています。 問い合わせ、危機管理室、電話 525-3793。 ハザードマップを確認。ハザードマップは、自然災害が発生した際に、皆さんが自主的に避難するために必要な情報を地図に表示したものです。梅雨の時期からは集中豪雨が多く発生し、水による災害が起きる場合があります。自宅の周辺、よく行く場所などを事前に確認してください。各種ハザードマップは、市ホームページか各担当課、または市所で確認できます。土砂災害ハザードマップと洪水ハザードマップの QR コードが掲載されています。問い合わせ、河川課、電話 525-3756。 内水ハザードマップの QR コードと内水ハザードマップのガイドブックの写真が掲載されています。問い合わせ、下水道建設課、電話 525-3769。知っていますか？災害時要援護者登録制度。災害時やその恐れがある場合に、高齢者の方や障害をお持ちの方などで、人の支援を受けないと避難が難しい方が安全な場所に避難するために、地域で支え合い、安全で安心して暮らせる地域を形成するための制度です。すでに登録されている方には、個別避難支援プランを6月中に郵送します。お手元に届いたら、記載内容をご確認いただき、普段から災害時の避難について考え、災害に備えましょう。制度について詳しくは、電話でお問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。QR コードが掲載されています。問い合わせ、長寿福祉課、電話 525-7656、障害福祉課、電話 525-3748。福島市 LINE 公式アカウント。福島市 LINE 公式アカウントでは、防災情報をはじめ、新型コロナウイルス情報を、健康、子育て、イベントなどの市政情報を発信しています。災害への備えとして、友達登録をお願いします。友達登録はこちらのキャプションのもと、QR コードが掲載されています。ID、@fukushimacity。問い合わせ、情報制作課、電話 525-3709。防災と災害情報メールマガジンをご利用ください。災害情報などをお知らせするメール配信サービスを行っています。メールアドレスを登録すると情報を受け取ることができます。問い合わせ、危機管理室、電話 525-3793。QR コードが掲載されています。臨時災害ラジオ放送。万一災害が発生した場合、市では FM ポコ 76.2MHz を臨時災害ラジオ放送局として、避難所やライフラインなどに関する緊急情報をお知らせします。問い合わせ、危機管理室、電話 525-3793。新型コロナワクチン接種関連情報。本市での接種に関するお問い合わせ。福島市コロナワクチン予約相談センター。電話 050-5445-4355。平日の午前9時から午後7時。かけ間違いが大変多くなっています。番号をよく確認しておかけください。今後予約の枠は順次拡大していきます。できる限り早く多くの方が接種を受けられるよう、接種能力の拡大を図ります。予約枠を拡大する際は、市ホームページや市公式 SNS でお知らせしますので、市からの情報にご注意ください。市ホームページ、 福島市新型コロナ検索 QR コードが掲載されています。福島市公式 LINE アカウント ID @fukushimacity QR コードが掲載されています。よくあるお問い合わせ Question オンライン予約の受付時間は？アンサー、24時間受け付けています。クエスチョン、市外の医療機関に通院しているので、そこで接種したい。アンサー、その医療機関がある自治体にお問い合わせください。クエスチョン、接種券をなくした、届かない。アンサー、再発行などの手続きをするので、予約相談センターにお電話ください。クエスチョン、接種予約をした内容を確認したい。アンサー、予約サイトにログインすると予約内容が表示されます。予約サイトの利用が難しい方は、予約相談センターにお電話ください。予約サイト入り口のキャプションのもと、QR コードが掲載されています。クエスチョン、予約のキャンセルはできるの？アンサー、できます。予約サイトからオンラインで手続きするか、予約相談センターにお電話ください。接種当日は予約した時間に合わせて会場に行きましょう。時間通りに会場に来ないと混雑につながります。感染拡大防止にご協力をお願いします。早く来ても予約した時間にならないと接種できません。駐車場には限りがあります。受付から経過観察終了まで約45分かかります。新型コロナワクチンって実際どうなの？福島市新型コロナワクチン接種対策アドバイザーに聞きました。三島博史さん、医師。大原看護専門学校学校長、大原総合病院非常勤顧問、長年にわたり市医師会の母子保健委員会長として本市の予防接種事業に貢献。クエスチョン、ワクチンを受けるとどんな効果がありますか？アンサー、発症や重症化を予防する効果があり、これは証明されている効果です。また、他のワクチンの経過から、ワクチンを受けて免疫をつけた人が増えると、集団免疫という状態になり、感染が広がりにくくなることも期待されます。しかし、マスクなどの対策は引き続き必要なので注意してください。クエスチョン、副反応が心配です。アンサー、よくある副反応に、痛みや疲労、頭痛、筋肉痛、悪寒、発熱がありますが、数日で回復する例が多いです。若い人ほど起きやすく、高齢者ほど少ない傾向があります。稀に重い副反応が起きることがありますが、接種後、早いうちに起こることが多いです。指定された待機時間はしっかり守りましょう。待機中に何かあれば対応できるよう準備しています。
福島市働く女性応援認証企業ファイル、ボリューム1。福島市では男女ともに働きやすい職場環境づくりなどを積極的に行う中小企業を認証しています。このコーナーでは認証企業にスポットを当て、その取り組みをご紹介します。問い合わせ、産業雇用政策課、電話 515-7746。株式会社リンペイ。女性も安心して長く勤め続けられる会社です。主に塗料や塗装に関係する資材販売、塗料の調色、区画線施工、交通安全施設の設置をしています。リンペイ商店から始まり、従業員も今では143人と増え、女性社員も44人と約3分の1を占めています。近年では社員の健康維持のために毎朝ラジオ体操や血圧の測定、 健康セミナーを実施しています。また、お子様を持つ社員も増えたことから、育児関連の規定を充実化いたしました。今後も、子育て世代の社員はもちろん、全社員が働きやすい職場づくりを心がけていきたいと思います。クローズアップ。女性社員に聞きました。入社4年目、業務課所属、中木姫香さん。仕事内容は？注文いただいた商品の手配、電話対応、書類作成を行っています。林平の魅力は？若手社員の意見を大事にしてくれるところです。社内の雰囲気も明るく楽しい職場で、お子様を持つ女性社員への配慮が整っています。また、産休、育休後の周りのサポートも厚く、安心して復帰することができます。今後の目標は、会社にとってもお客様にとっても良い影響を与えられるような人になれるよう、今後も努力していきたいです。会社概要、所在地、福島市伯耆田、代表者、代表取締役、高橋正樹、設立、昭和36年6月、資本金4500万円、社員数143人、業務内容、塗料、塗装資材、化成品等販売、塗料調色、区画線工事、改修工事、関連会社、株式会社テクノロード、福島メラミン塗装株式会社、有限会社東日本メンテナンス。連絡先、電話 545-3511、本社総務部。中木姫香さんの顔写真と、販売商品を前に女性社員の皆さんの集合写真が掲載されています。We Love 福島第38回子どもの笑顔あふれる福島市に福島市の待機児童が本年4月ようやくゼロとなりました。私の市長就任時平成29年12月は県下最多の250名。その後も共働きの増加、幼児教育、保育の無償化により子どもの数は減っても保育ニーズは高まるばかりでしたが、官民連携して待機児童対策推進パッケージを推進し、保育枠の拡大と保育士確保に努めた結果、ようやく待機ゼロを達成しました。しかし、まだ希望の保育所に入れないなど潜在的な待機があります。待機児童は、地域の将来人口の動向に大きな影響を与えるほか、事業所の人材確保にも関わる大きな社会問題です。今後も気を緩めず、潜在的な待機解消も目指して取り組んでまいります。小中学校では、この春、一人一台タブレットによる福島型オンライン授業を開始。机と椅子は今夏までに一斉更新し、年内にはトイレの洋式化を4年前の 20% 程度から 80% 以上に整備するなど、急ピッチで子どもたちの環境整備を進めています。ただ、子育てと教育なら福島市を目指すには、スタートラインに立てたに過ぎません。昨年度から自然を生かした教育、英語や ICT、スポーツなどに重点を置いた教育など、特色ある幼児教育、保育を推進しています。また、今年度から東北初の幼稚園送迎ステーション事業を開始。これを活用すれば、朝夕は送迎ステーションの保育所で預かってもらい、日中は送迎バスで幼稚園に行き、特色ある教育を受けさせるということも可能です。今後も、多様な選択肢の提供、質の向上、負担軽減など、子ども・子育ての新ステージを作ってまいります。私としては、行政施策以上に、地域全体が子どもたちを大切にし、 健やかな成長を応援する地域社会を作ることが今後は大切だと思います。登下校の交通安全や防犯に多数の市民が献身的に活動されている一方で、うるさいと子供を跳ねつける方もいるのは大変残念です。周囲への一定の配慮が保護者などには必要ですが、わがままな子供時代は大人なら誰もがたどってきた道。昔は子供が多くゲーム機器もない分、今より騒々しかったと思います。子供が少ない社会は本当に寂しいですし、未来が開けません。子供たちには寛容でありたい、子供たちに優しい社会は高齢者や障害者にも優しい共生社会につながります。福島市は子どもの笑顔条例案を市議会6月定例会議に提出します。地域みんなで子どもたちの笑顔あふれる社会を作っていきたいものです。福島市長小畑博史。小畑市長の顔写真が掲載されています。お知らせワイド。令和3年市功労表彰受賞おめでとうございます。市功労賞は長年にわたり本市の公益と振興に尽くされた方々に贈るものです。今年は4月26日に表彰式を行い、7人に功労賞を授与しました。問い合わせ総務課電話 525-3701。 功労賞を受賞された方々のお名前が表で示されています。受賞者名、地区、功績の順に読みます。部門ごとの50音順継承略。受賞者名、小泉博史、地区、上名倉、功績、自治。渋谷修一、越浜町、商工観光。安西里子、飯坂町、保健福祉。七島英子、越浜町、保健福祉。根本町子、南町、保健福祉。加藤勲、佐倉下、農業委員。渡辺俊明、宮代、農業委員。今日終わり。受賞された皆さんと市長、市議会議長との集合写真が掲載されています。新環境基本計画、脱炭素社会実現実行計画、キックオフイベント開催、無料。この度、新たに策定した環境基本計画、脱炭素社会実現実行計画について、政策の方向性や考え方などを広くお知らせし、地球温暖化対策をはじめとした環境保全活動を推進するためにイベントを開催します。問い合わせ環境課、電話 525-3742。 時、6月28日月曜、会場午後1時30分、開演午後2時。ところ、コムコムワイワイホール。内容。1、新計画の概要説明。2、基調講演1。講師、東北大学大学院工学研究科教授、中田俊彦さん。演題、脱炭素社会に向けた地域エネルギーシステムのデザイン。3、基調講演2。講師、環境省地球環境局地球温暖化対策事業室長、加藤誠さん。演題、国内外のカーボンニュートラルに向けた動向。4、パネルディスカッション。テーマ、ゼロカーボンシティの実現に向けて。コーディネーター、中田俊彦さん。パネリスト、福島キャノン株式会社代表取締役社長、相馬克義さん、佐藤真子さん、加藤誠さん、福島市長。定員130人、先着順。申し込み方法、締め切り、 6月24日木曜までに福島市オンライン申請で、QR コードが掲載されています。パネルディスカッション出演者、中田俊彦さん、東北大学大学院教授、市環境審議会会長、佐藤真子さん、福島市出身、モデル、タレント、中田俊彦さんと佐藤真子さんの顔写真が掲載されています。福島マスターズ大学開催、人生生き生き、明日を作る学びの心、共に歩む明日への力、無料。市民の皆さんの生きがいづくりや新しい自己発見、自己実現を支援し、またコロナ禍において不安を抱える市民の皆さんに元気を与えられるように、新しい生活様式版の福島マスターズ大学を開催します。講演会を聞き、豊かで実りある人生を築いていきましょう。問い合わせ、中央学習センター、電話 534-6631。時、1、第1回、8月3日火曜。2、第2回、9月14日火曜。3、第3回、11月16日火曜。午後2時から3時30分、会場午後1時。会場、東方みんなの文化センター、福島県文化センター。対象者、市内在住の方。定員500人。申し込み者多数の場合、抽選。第1回目のみ600人。児童・生徒150人、保護者含む、一般枠450人。応募方法、各回ごとに、1、福島市オンライン申請か、2、申し込み用紙を中央学習センター窓口に提出するか郵送で、郵送の場合は当日消印有効。抽選結果は、当選者への入場券はがきの発送をもって返させていただきます。手話通訳あり、要予約。駐車場に限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。新型コロナウイルス感染症の影響により、日程、内容の変更や中止になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。QR コードが掲載されています。第1回から3回までの講師と演題が顔写真付きで掲載されています。順に読みます。第1回、8月3日火曜、エアレースパイロット、室谷義秀さん。夢を叶える法則、上空から届けるスマイル。顔写真、コピーライト、ゆうすけ柏木、パスファインダー。第2回、9月14日火曜、作家、ゆうみりさん。南相馬にて、住んでいるからわかる福島の魅力。顔写真、コピーライト、ししどきよたか。第3回、11月16日火曜、医師、作家、鎌田みのるさん。頑張らないけど、諦めない。コロナ禍の中で、支え合おう。ブロック塀などの点検をお願いします。国土交通省では、建築物や季節の塀を安全点検するためのチェックポイントを作成しています。塀を設置している方は、チェックポイントを参考に安全点検をするようお願いします。安全点検の結果、危険性が確認された場合は、速やかに付近の通行者への注意表示と補修、撤去などの安全確保をお願いします。問い合わせ、開発建築指導課、電話 525-3764。ブロック塀の点検チェックポイント。以下の項目を点検し、一つでも不適合があれば危険です。速やかに改善しましょう。まず、外観で1から5をチェックし、一つでも不適合がある場合や、わからないことがあれば、建築士、建設会社などの専門家に相談しましょう。1、 塀の高さは地盤から 2.2 メートル以下ですか？ 2. 塀の厚さは10センチメートル以上ですか？塀の高さが2メートル超 2.2 メートル以下の場合は15センチ以上。 3. 控え壁はありますか？塀の高さが 1.2 メートル超の場合。塀の長さ 3.4 メートル以下ごとに塀の高さの5分の1以上突出した控え壁が必要です。4. コンクリートの基礎はありますか？ 5. 塀に傾き、ひび割れはないですか？専門家に相談しましょう。 6. 塀に鉄筋は入っていますか？塀の中に直径9ミリメートル以上の鉄筋が縦横とも80センチメートル間隔以下で配筋されており、縦筋は壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれ鍵掛けされていますか？ 7. 基礎の根入れ深さは30センチメートル以上ですか？塀の高さが 1.2 メートル超の場合。ブロック塀の図に1から7のチェックポイントが示されています。1. 高さ 2. 厚さ 3. 控え壁 4. 基礎 5. ひび割れ 6. 鉄筋 7. 根入れ図終わり。礎石像、レンガ像、石像、鉄筋のないブロック像の塀の場合、1. 塀の高さは地盤から 1.2 メートル以下ですか？ 2. 塀の厚さは十分ですか？ 3. 塀の長さ4メートル以下ごとに塀の厚さの 1.5 倍以上突出した控え壁がありますか？ 4. 基礎はありますか？ 5. 塀に傾き、ひび割れはないですか？専門家に相談しましょう。6. 基礎の根入れ深さは20センチメートル以上ですか？出典、パンフレット、地震から我が家を守ろう、日本建築防災協会、2013年1月より一部会。安全確保のため、ブロック塀の撤去費用を助成しています。助成対象など、詳しくは市ホームページをご覧ください。QR コードが掲載されています。令和3年、福島県沖地震にかかる被災家屋などの解体処理事業。令和3年、福島県沖地震により被災した個人及び中小企業者などが所有する家屋などについて、生活環境の保全及び二次災害を防止するため、所有者からの申請などに基づき、市が解体処理を実施します。解体とは、家屋ごとにその全部を取り壊すことを言い、改修工事などで家屋などの一部を取り壊すことは対象となりません。問い合わせ、ごみ減量推進課、電話 525-3744。 対象、罹災証明書により、家屋などが全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊の判定を受け、これから解体を予定している家屋などの所有者の方、及び市の解体事業開始以前に、すでに自費で解体を行った方、令和3年5月9日までに解体撤去の契約をした方、受付期間、7月16日金曜まで、土曜日、日曜日、祝日を除く、受付時間、午前9時から午後4時30分。受付場所、市役所1階正面玄関ロビー。注意、窓口の混雑を避けるため予約制で受け付けます。申請日を事前に予約の上、申請書をお持ちください。新型コロナウイルス感染拡大防止のためご協力ください。予約方法、福島市オンライン申請、または電話 525-3744。 申請書類などは、ごみ減量推進課及び各支所、 出張所に備え付けているほか、市ホームページからも取得可。令和3年福島県沖地震にかかる一部損壊住宅の修理費用を補助。令和3年福島県沖地震により住宅が一部損壊した世帯に対し、屋根や外壁など日常生活に不可欠な部分を応急的に修理した場合の費用の一部を定額で補助します。原則、内装に関するものや家電製品の修理・交換は補助の対象となりません。問い合わせ、住宅政策課、電話 525-3734。 対象、次の1から3の要件をすべて満たす方、世帯。1、地震により被害を受けた住宅に居住し、罹災証明書が一部損壊の方。現地調査を省略した一部損壊の罹災証明書でも構いません。2. 自らの視力、資金では修理できない方、視力に関する申し出書を提出していただきます。3. 日常生活に不可欠な部分の修繕工事に税込み20万円以上要した方。補助額、税込み20万円以上の修繕工事をした場合、定額10万円を補助。申し込み方法、申請書などの必要書類を添えて、住宅政策課窓口で。申請書類などは、住宅政策課及び各支所・出張所に備え付けているほか、市ホームページからも取得可。受付期間、4月23日から終了日未定。制度の内容は市ホームページにも掲載しています。詳しくはお問い合わせください。詳しくはこちらのキャプションのもと QR コードが掲載されています。始まりました、福島読書の日福読み。本誌はこの4月から毎月24日を福島読書の日、通称福読みの日としました。今後も様々な取り組みを行っていきますのでお楽しみに。問い合わせ、市立図書館、電話 531-6551。 市立図書館の福読みタイム、 FM ポコ 76.2MHz で放送中。毎月第4金曜日午後4時15分から4時20分、図書館のイベント情報やおすすめの本を紹介します。貸し出し2倍キャンペーン。6月24日木曜は図書館の貸し出し冊数が通常10冊のところ20冊になります。この機会にぜひご利用ください。福島読書の日、毎月24日。24、福読み。東京2020大会まであと1ヶ月。大和ハウスプロ野球 OB フェスタ in 福島。無料。大会1ヶ月前を記念して、プロ野球 OB 選手による野球イベントを開催します。午前は野球教室、審判講習会、食育講習会、親子ボール遊び。午後は、プロ野球 OB 選手と本市の軟式野球選抜チームとの親善試合を行います。また、福島県域11市町村と連携して、オリパラ関連事業の紹介や、震災からの復興を PR するブースを出展します。レジェンドたちのプレーを見ることができるチャンスです。ぜひお越しください。問い合わせ、東京オリンピック・パラリンピック競技大会福島市推進室、電話 563-5660。 プロ野球 OB チームと本市軟式野球選抜チームの対戦。時、6月13日日曜午後1時試合開始、90分7回戦。雨天時は中止。当日の開催状況は市ホームページや市 公式 SNS をご確認ください。ところ、忍ヶ丘球場。出場選手、出身球団。石毛博道さん、西武。川口和久さん、巨人。畑真嗣さん、ヤクルト。河合雅弘さん、巨人。八木豊さん、阪神。城詰雅彦さん、ロッテ。田中幸雄さん、日本ハム。飯田哲也さん、ヤクルト。犬伏俊明さん、西武。本間満さん、ソフトバンク。藤田総一さん、ロッテ。鈴木孝弘さん、巨人。井川圭さん、阪神。上園圭司さん、阪神。吉見和樹さん、中日。上田剛さん、ヤクルト。野球教室、審判講習会、食育講習会、親子ボール遊びは募集を終了しています。野球教室の観覧は可能です。2020年、親善試合の様子の写真が掲載されています。福島スイーツプレミアム、令和3年度スイーツ募集中。本市産農産物などを活用した優れたスイーツを福島ブランドとして認証し、魅惑満載福島市を広く発信しています。3月に決定した認証第1弾に続き、スイーツを募集中です。認証を受けた商品は専用のブランドマークが使用でき、市がイベントなどで積極的に PR を行います。ぜひご応募ください。問い合わせ、産業雇用政策課、電話 515-7746。 募集内容、本市産農産物などを活用したプレミアムなスイーツ、事業者などが製造し、すでに一般に販売しているものに限ります。選考時期、第2弾認証、7月上旬、次選、6月21日月曜受付分まで、他選、6月14日月曜受付分まで。第3弾認証、9月上旬、次選、8月23日月曜受付分まで、他選、8月16日月曜受付分まで。第4弾認証、12月上旬、次選、11月22日月曜受付分まで、他選、11月15日月曜受付分まで。応募状況によっては、選考時期などが前後する可能性があります。応募方法、市ホームページから福島市オンライン申請で、詳しくは市ホームページをご覧ください。オンライン申請ページの QR コードと、第1弾認証品ページの QR コード、福島スイーツプレミアムのロゴマークが掲載されています。エールに登場したおでん屋台を再現、無料。本市名誉市民である古関裕二さんを主人公のモデルとした連続テレビ小説エールで、福島サンバガラスによる軽妙な掛け合いが繰り広げられたおでん屋台の再現セットが街中交流館に登場しました。問い合わせ、観光交流推進室、電話 572-5718。 時、午前10時から午後7時、ところ、街中交流館。おでん屋台お披露目の際、市内在住のピアニストの佐藤香織さんに、ドラマで実際に使用された卓上ピアノを用いて、古関メロディーを披露していただきました。期待値セットや撮影に使われた小道具と合わせて、エールの世界観を味わいにお越しください。写真が3枚掲載されています。写真1、おでん屋台再現セット。写真2、撮影で使用した卓上ピアノ。写真3、古関メロディーを演奏する佐藤香織さん。写真終わり。福島町中イベントカレンダー。 ホームページで情報公開中。アドレス http://fukushima-event.com 問い合わせ福島商工会議所、電話 536-5511、 QR コードが掲載されています。